なくこの手紙の中でパウロが何を感謝するのかというのが今お読みいただいてご一緒に聞きました4節の前3節のところに語られていました。3節をお読みします。あなた方が信仰によって働き愛のために労苦しまた私たちの主イエスキリストに対する希望を持って忍耐している。でこれがパウロの感謝の内容でした。でそれにさらに付け加えられるようにして今日お聞きした4節が続きます。でパウロが3節に続いてさらに何を感謝するのか、私たちにとっての感謝ってどういうことか、また教会で何か福音はどのように伝えられて教会を形作るのか、このゆうべご一緒に聞きたいと思います。4節をもう一度読みします。神に愛されている兄弟たち、あなた方が神から選ばれたことを私たちは知っています。パウロの愛情がにじみ出るような親しい呼びかけの言葉が記されています。兄弟たち、神に愛されている兄弟たち。でこの兄弟たちという呼びかけはパウロがよく使う言葉でして、この手紙の中では14回使われています。でわずか5章にからなるテサロニケの第一なんですけども、その中で14回兄弟たちという呼びかけがあります。で他のパウロの手紙でも比較的多く使われていて、ローマの信徒への手紙では、16章ありますけども10回、それからフィリピンの信徒への手紙は4章ですけれども、4章からなっていますけれども6回、使われています。でそういう回数を考えますと、テサロニケの信徒への手紙1が比較的多く兄弟たちという呼びかけをしているということがわかります。でそこにパウロのどんな思いが込められているんでしょうか。で私たちも兄弟姉妹という呼び方をしますけれども、その兄弟っていう呼び方は、初代教会の中で最初の教会で非常に多く使われていた呼びかけなんですね。でその初代教会は、その兄弟っていう呼びかけを、ユダヤ教から学ぶんです。ユダヤ教の中で兄弟たちという言葉が使われていたので、それを受け継ぐんですけども、ユダヤ教は旧約聖書をベースにしてますので、旧約聖書の中の兄弟っていう呼びかけとか言葉をユダヤ教の中で使っていて、それを初代教会が受け継ぎ、さらにそれをパウロが受け継ぎ、それを私たちも受け継ぐっていう、そういう形になっています。詩編の133編に、見よ兄弟が共に座っている、なんという喜び、なんという恵み、なんという喜びっていう言葉がありますけれども、兄弟っていう言葉をまず今日は心に留めたいと思います。でそう、でそれが前提なんですけれども、パウロっていう人はその兄弟っていう言葉にさらにこう新しい意味を付け加えた人だっていうふうに考えられています。でそれは父なる神様がおられて、その一人子であるイエス・キリストが神の子としておられて、その長子、長男、長子であるイエス・キリスト、そして私たちはイエス・キリストによって神の子とされているから、イエス・キリストと、兄弟とされているという、その神の子の理解、そして兄弟と呼びかけ合う理解です。で、そのことを記している箇所を少し見てみたいんですけども、ローマの信徒への手紙の8章の29節を読みます。新約聖書の285ページです。ローマの信徒への手紙8章の29節のところにこのように書かれています。神は前もって知っておられた者たちを御子の姿に似た者にしようとあらかじめ定められました。そ それは御子が多くの兄弟の中で長子となられるためです。でキリストが多くの兄弟たちの中の長子となってくださる十字架のあがないの御業のゆえに、私たち神様の子とされ互いに兄弟とされているパウロは、そのことを根拠にして教会の人たちに兄弟たちというふうに呼びかけています。で私たちが教会を神様の家族と呼び、今日も報告のところで私たちは神様の家族なのでって言ってお花が配られるというのがありましたけれども、互いを兄弟と呼び合うことができる背後に、神様が御子イエス様と似たものとして、イエス様の兄弟として私たちを神の子として取り扱ってくださる恵みがあるということを知らされます。で今日の箇所ではそれに加えて、さらに神に愛されているっていう言葉も重ねられているんですね。神の愛が注がれている人たちという呼びかけです。でこの、4節の愛されているという言葉ですけれども、よく説明を受けることがありますけれども、この言葉はその過去においてそうであったと、そしてそれが今も今に至っても続いているというこの意味を表す動詞が使われていて、だから過去において神様に愛されていたよねと、そしてその継続で今も神様に愛されている人たちだよねという、そういう呼びかけがなされています。で、まあ、パウロという人は熱意にあふれていると思うんですけど、同時に非常に冷静で論理的な人ですから、この愛されているっていうのも根拠を持って語っています。神様が私たちに対する愛を示してくださったんだと、キリストが私たちのために死んでくださったゆえに愛が示されているじゃないかと、だから愛されている兄弟たちという言葉になります。で、先ほども言いましたけども、ローマの信徒への手紙をもう一度読みたいと思うんですが、ローマの信徒への手紙の5章の8節のところに神様の愛のことが記されています。279ページです。ローマの信徒への手紙5章の最初のところで、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望をという有名な言葉がありますが、その続きの5章の8節です。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。あなた方のために、そして私のためにキリストが十字架の死を遂げてくださり、神様の罰を引き受けてくださって、罪の許しを与えてくださった、ここに愛がある、この愛に結ばれている兄弟たち、今までも結ばれてきた兄弟たち、そして今も結ばれている兄弟たち、神様の愛にの中にいる人たちという呼びかけです。私たちのうちの誰も神様の前で自分の優れた価値を自慢できるものはありません。ただ私たち神様の深い憐れみによって罪を許していただいて、神の民、神の子、神に愛されているもの、神に愛されている兄弟、神の家族とされています。このように取り計らってくださる神様の愛に、パウロと共に、またテサロニケ教会と共に感謝をして過ごしたいというふうに思います。で4節のところで神に愛されているっていう表現とともに印象に残るのが選びという言葉です。で、あなた方が神から選ばれたことを私たちは知っていますというんですけども、もともとの文では神の選びを知っているというふうになっています。で神様に愛されていることと神様から選ばれているということが結びつけられています。教会の交わりがただ神様の一方的な選び、一方的な愛のうちにある、テサロニケ教会の成立と信仰生活が神様の憐れみと一方的な恵みによって進められていることをパ パウロが感謝しているところです。でそうなんですけれども、ここの、4節の終わりに私たちは知っているというふうに書かれている、どうして神様から選ばれていることをパウロは知っている、パウロたちは知っているというふうに言うのかという、その理由が5節に記されていきます。そしてまた、次に聞いていきます6節以下にも選ばれている理由ですね。テサロニケ教会の人たち、あなた方選ばれているよ、それはこれがこうだからだというのが5節、そしてさらに6節から後にも選ばれている理由というのが書かれていきます。で今日は5節を聞いていきますが、その選ばれていることを知っているその理由として5節で、私たちの福音があなた方に伝えられたのはただ言葉だけによらず力と聖霊と強い確信とによったからですというふうになっています。それで私はこれを聞きまして、その4節と5節が選びを知っているその理由はって言って書いてるんだけれども、そこがなんかつながってないような気がして、ずっと悩んでしまったんですけれども、ここはおそらくはあなた方テサロニケ教会は神様に選ばれている、私たちはそれを知っている、なぜならあなた方は私たちが伝えた福音をただ人間の言葉としてだけじゃなくって聖霊の働きとして受け入れたのだから、だから選ばれたんだというふうになるのかなというふうに思っています。教会の人たちがパウロ・シルワのテモテの語る言葉を聞いて受け入れた、でもそれは伝道者たちの人の言葉を信じたというだけではなくて、その伝道者たちを用いて語られる神様の言葉、神様の導きがあると信じた、でそのことに私たちはあなた方が選ばれていることを見るよというふうに言っているのかなというふうに思います。で、言葉だけによらずというふうにありますけれども、福音を伝える言葉が否定されているわけではありません。パウロも述べ伝える人がいなければどうして聞くことができよう、使わされないでどうして述べ伝えることができようというふうに言っていまして、宣教の言葉があったからこそ教会の人々を福音に触れたよねというふうに考えています。けれども言葉だけではない、力と聖霊と強い確信によって福音が伝えられ受け入れられたというふうに進んでいきます。でここでは5節のところでは力と聖霊と強い確信という3つがとても同じように並列されているんですけれども、おそらくは聖霊の働きということを言いたいんだと思います。聖霊による力、聖霊による強い確信という聖霊の働きがあることをあなた方は信じたよねというふうに言いたいんだと思います。あなた方は聖霊の働きを知り信じた、選ばれし民だ、選ばれし群れだというふうに語っています。そして私たちはそれを知っているというふうにパウロは言うわけです。教会はどのように成立しどのように持ち運ばれていくのでしょうか。聖書を巧みに解き明かす弁舌優れた説教者がいればいいでしょうか。それはそうかもしれませんけれども、それだけではないというふうにも思います。どんなに優れた言葉、知恵ある言葉が語られても、それだけでは教会は建てられない。教会の成立は神様のお力による。テサロニケ教会の人たちはパウロと共にそう信じたというわけです。そして聖霊なる神様のお働きによって強い確信を持って信仰生活を始めています。聖霊なる神様が風のように爽やかに吹き抜け働いてくださる、その中で私たち神様の言葉として御言葉を聞きます。テサロニケ教会は 聖霊なる神様が働いてくださり、常に御言葉の風が吹き抜けている清々しさ、清潔さを与えられていました。罪あるものを十字架の贖いによって許し、神の子とし、神の愛と選びの対象とし、福音の語り手、聞き手、そして伝え手として選び、愛し、用いてくださる神様の限りない愛と選びに、パウロと共にテサロニケ教会の兄弟たちと共に感謝したいというふうに思います。祈りましょう。主イエスキリストの父なるお神様、日曜日の夕べを迎えています。朝には教会学校の礼拝、そして主日の礼拝が捧げられました。午後にも一つ一つの技が行われて、神様にお仕えする歩みをすることができ感謝いたします。今こうして1週間の一番初めの日の最初の夜に共に御言葉を聞き、祈るひとときを備えてくださり感謝いたします。パウロを通してテサロニケ教会に対する感謝が捧げられた言葉を聞いています。神様がテサロニケ教会を選び、パウロたちを選び、神様の言葉を告げる器として用いてくださったことを聞いています。私たちもまた神様によって、ただ一方的な憐れみによって罪を許され、新しいものとされてここに生かされています。どうか神様に許され、新しい命を与えられた群れとして、神の家族として、また愛されている、神に愛されている兄弟たちとして、ともどもにここからの歩みを始めることができますようにお導きください。また人間の事柄で全てを考えるのではなく、神様の働きが全てを覆っていること、そして教会がそれによって建てられていくことをまた改めて教えられ感謝いたします。どうか私たちが聖霊の働きに身を委ねて歩み続けることができますようお導きください。困難な中に置かれている方たち、また体調を崩している方たち、助けを必要としている多くの方たちがおられます。また教会の中にも様々な事情を抱えて困難の中を生きておられる方たちがおられます。一人お一人聖書の御言葉によって、聖霊の働きによって守られ支えられますように、そして神様が招いてくださっている家族として共に歩んでいくことができますようにお支えください。新しい週の歩みも神様が共に歩んでくださることを信じて歩めますようにお願いいたします。ここに集っておられるお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。